恵みが違うと跳ねつけていたのに、その私に現れてくださった。現れてくださっただけではなく、それを伝えなさいとまで変えてくださったんだ。見込みのありそうなものを、こいつはなんとかなるかもしれないからと恵みを注いで力を与えて変えてくださったではない、正反対のものに恵みを注ぐ、そのために命を与える。確かにそれでパウロは、パウロに対する恵みは確かに無駄にはなりませんでしたが、そうは言っても実はパウロという人はやっぱり随分嫌われているいたこともあったんですね。このコリントのこの人々に手紙を書いてますが、もう一つ手紙を書いた時にパウロは、手紙は文面は威厳があるけども実際に会ってみるとなんか弱々しいよって言われているのは知ってますって書いてます。どうやら背が低かったらしく、でしかも生涯独身だった、2000年前やっぱり結婚できない、今でも時々そんなことを言う人もあるんですが、2000年前ですからもっと結婚できないというのは何か問題があるんじゃないかと、パウロはもう結婚しなかった理由というのは何にも書いてません。清潔を保つため、純潔を保つためではあったんじゃないかとは言われてますが、パウロ自身何にも語ってません。あるいは自分があちこち伝道旅行している危険な目に遭うことが多い、到底家族を持つことができないというのがあったかもしれませんが、見た目から、また身分から、またいろんなことからパウロは、あの人がキリストの使者ですかって言われることはすごく多かったということだそうです。でしかも教会の迫害者いうような、すぐ実はカーッとなるタイプでもあったらしくて、怖がられることもあった。あんな人がって、でも神の恵みは無駄にならない。神様はそのような人を愛し、神のことをしてくださる。それほど神様の愛は深く大きいのです。だからこそこの福音によって救われるのです。このお方の言葉は力があるのですとパウロは断言するんです。その恵みは無駄になりません。あんな人を愛し、あんな人を神のことする、なんでそんなことを、いや無駄にはなりません。聖書ははっきりそう語るんです。相部和夫さんという福岡、九州で主に活動しておられる、少年刑務所で1万人以上のカウンセリングをされているというのは臨床心理士なんですけども、そういうお方なんですけども、その方のお話です。ある時少年院でも手のつけられない乱暴な少年に対して個人面談をすることになりました。彼の生育を聞いていると、これはそう仕方ないなということで難しいなと思わされるので、実は親戚のおじさんおばさんの夫婦のもとで育てられてきた。本人は小さい頃、もう生まれてすぐにお父さんが死んで亡くなって、お母さんも育てられませんと手放してしまったんで、本人は実の父母を知らないところか、おじさんおばさんは自分の本当の両親だと思っていた。ところがもうおじさんおばさんはちゃんと自分の子じゃない、しかも、母親が育児放棄して、やむなく引き取ったっていう、いやいや育てるような感じで、しかもエコフィーキーというか完全に差別するんですね。自分の子供にはちゃんとお小遣いあげるけど、その子にはお小遣いあまりあげないとか、ご飯もその子にはお母さんにやめときなさいとか厳しい。そんなんで寂しさを覚えて、でしかもお小遣いもらえないもんだからということで、 学校2年生の時に万引きをする。まあ、それがおじさんに分かって裸で外で放り出された。お前みたいなもんは。で、小学校6年生の時にそのおじいさんから実はあのお前の両親は本当の両親じゃないんだって知らされる。それでなんだって、まあ、余計失望して、それでもおじいさんにお父さんはもう死んでしまったけどお母さんまだ生きてるのって言うと、まだ生きとると、会わせてもらえないかって言うんで、中学校の卒業した時に、会うことができるってなって会いに行くんですけども、最初、まあ、お母さん優しく迎え入れてくれたんですが、一緒に住みたいって言ったらもう来るなって言われたんです。っていうのも、そのお母さん別の男性と一緒に暮らしている、子供が来ると邪魔になる、そんなお母さんだったわけですね。誰も愛してくれないという、そういう少年なわけです。その子に対しても時間をかけてじっくり個人面談を続けていきます。4回目の面談で誰も愛してくれないということで、まあ、かえってだから俺はこんなもんだあのもんやってきたって嫌われるようなことをわーっていう、まあ、だからそれを全部でもダバーって聞き続ける。でその子はもうムキになってもっともっとこれでもかこれでもかもう聞いてらんないだろう、まあ、かえってでもその子のことがよくわかる。そうかそうか、だからその子は嫌われるために言ってるつもりが自分の全てをさらけ出して聞いてもらって受け入れてもらった。それでもまだ来てくれる、この人は違うんじゃないか、こうだんだんだんだん信頼関係ができてくるようになっていくんですが、ところがある日のカウンセリングルームに入った時に机の上のインクの壺がすごく減ってると。前の日にも、まあ、相部さんは何の中にいろんな人のカウンセリングで毎日毎日そこ行ってるわけで、前の日にはちゃんと満タンあったり、そんな1日でそんなに減ることはない。どうしたのか知ってるって聞いたらわらわらわら震え出すんです。どうしたんだ先生、すみません、実はお金欲しさにその瓶のインクを盗んだ、でみんなに配った。で相部さんが分かったと言って自分の持ってたインクの瓶を、まあ、少年のインクの瓶を持ってきなさい、でその少年もう売ってしまったからそんな残ってないから返さないです、いいから持ってきなさいって言って、もうこんだけしかないんですっていう、そのところに自分のインク持ってたインクをパッと注いで満タンに入れるんです。少年はびっくりしてやめてくださいって言うんですけども、やめずにパッ、そこからその少年は変えられていきます。罰することによってではなく、悪いことをしたその印であるところに恵みを注ぐことによって、満たすことによって、その少年は変えられた。パウロは私たちに罪を犯したその罪のゆえに、そこに恵みが注がれ満たされて、私たちは罪から清められて変えられていく、神の子とされる本来の私になる。十節をもう一度読みします。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。恵みによって私たちは今の私たちに、本当の私たちになる。 そのことのために聖書に書いてあると罪のために死なれ、その原因である私たちのためによみがえって現れてくださったこの方の恵みは決してなくならないという福音の力を信じるものとなっていただきたいと思います。お祈りをいたします。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているのはこの福音によって救われます。天の父なる神様、私たちの罪のために血を流され、命を注がれ、恵みに満たしてくださる。その恵みは無駄にならずにとありますけれども、この私のために無駄とも思えるそんなことを、そこまで愛してくださる、その恵み、その救いを心から感謝いたします。そしてその福音がどうかもっと多くの方に伝えられるように、あなたの恵みが無駄にならないように、全ての人を救いに導いてくださるように、パウロが恵みによって多く働いたように、働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みであったように、私たちのうちにも福音が働き、恵みが働き、そしてこの恵みが無駄にならないようにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。